西村秀信の社長向上。西村秀信の社長向上。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長向上では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
今回は、お金持ちの習慣を真似しても決してお金持ちにはなれないなんていう、このね、ネットの記事にそういうのがちょっと書いてあったので、ご紹介したいんですけど、この記事読むとですね、お金持ちの習慣で、まあほら、いろんな、こう、例えばウォーレン・バフェットさんだとか、まあ、いろんな方たちのこう、ほら、成功書とかビジネス書とか、あとは自己啓発の本とかを読むと大体書いてあるわけですよ。その、そういう人たちのものをそのまま実践すれば、きっとあなたも近づけると、いう形で、例えば早起きをするとか、あとはトゥードゥのリストを作るとか、知人の誕生日には必ず電話するとか、交流を積極的に行うとか、本をたくさん読むなどとか、いろいろ書いてあるんですよ。で、これやっぱり本に書いてあるから、じゃあ俺もなりてえなと、じゃあこれまんまやっちゃおうかなみたいにしてやる人多いと思うんですけど、それをしても結果お金持ちにはなれないよって今度書いてあるんですよ。
なるほど。
いやいや、ちょっと待ってくれよと。いやいや、もうまだお前読んでない本だって、あと5冊ぐらいあるんだぞと。相当買ったぞこっちはと、お金持ちになれると思って、どうしたらいいんだって話なんですけど、真似しちゃダメってなったら、今度じゃあ何を目標にとか、じゃあ何を指針に、だってお金持ちになりたくていろんなもの情報探してるんですよこっちは、これ西村さんどうすかこれ。
僕は別に真似してお金持ちになれないと思わないので。
きた、
はい、
いいんですね、
はい、
よし、じゃあ俺もまずはランボルギーニを買う。真似してみる。
また具体的なのが出てきたけど、気のせいだと思って次に行くよ、僕。
そうか、なんだ、スルーされたな。どこ真似したらいいんだろうな。じゃあまずは家を一棟買いしてみる。どっから真似したらいいのかな。
どんどん俺の個人情報が、
そうだね、もう筋肉は鍛えられないし、喧嘩も強くなれないし、あと真似できるとこ何かな。よく食べる。これか。
よく食べ、よく飲む、よく眠る。
それで本当にお金持ちになれるのかな。ということで、みんな本当に多分ね、悩んでると思うんです、でもいろんなヒントが欲しいからこそ、こういうビジネス書を買ったり読んだり、よく勉強して、そのまま同じことをしたりね、例えばだってこのバフェットのやつなんて、週に本を500ページ読むという習慣があるらしいんですよ。すごいことですけど。
買ったな。
お、出た。
俺は週に3万ページは漫画読んでますね。
きた。真似してるどころか超えた。
はい、まあまあまあ、3万は冗談ですけど、まあ、
500ページ以上は絶対読んで
る、ね、500ページ以上は絶対読んでる。そうそう、ね、だって1冊200ページぐらいですよね、漫画って、ね、俺1日10冊は読みますからね。
すげえ、マジで。
ページ数では勝ちましたよね。
すげえ、
はい、
何その一人 Kindle みたいな、
はい、
そんな読むの、
はい、
あれってことはあれじゃない、ひでちゃんの場合は、
はい、
お金持ちの習慣を全部超えてない。真似どころか。
だってバフェットは1日にコーラ2本しか飲まないですからね、あいつ。俺1日に5、6本飲みますからね。
来た、買った。あれ、ちょっと待って待って、おかしいな。超えなきゃいけなくなるとですね、普通の人もっと無理なんですよ。ま、せめて真似ぐらいのところのギリでと思ったんですけど、これだ、どうぞ、じゃあ、ヒデちゃん的にはそんなに別にダメとは思わないけど、ということで、これ、僕ら的にはですよ、
はい、
ちょっとじゃあ聞いていいですか、じゃあひでちゃんで、はい、じゃあ習慣にしていることってありますか、じゃあ。
習慣にしてること、
うん、
習慣にしようと思ってしてることあんのかな。
ねえ、なんか例えば靴は右側から履くだとかね、
はい、
なんかいろんなことあるんですよ、きっと。まあでも、例えばこの誕生日とかっていうのも、
はい、
これ大事にしてくれてないですか、やっぱりこれ。
うん、僕みんな多分大事なので。
そうでしょ、ほら、は
い、でも
きっちりやっぱしてくれてるじゃないですか。
それはでも
交流も積極的に行ってるでしょ。
積極的かな。
本をたくさん読んでるでしょ。
はい、漫画は読んでますね。
トゥードゥーリストは、
トゥードゥーリストは最近は、あ、でもありますね。
あるね、
はい、
早起きぐらいだ、違うの、
はい。
ほとんどやってた、この人も。
はい、
多分やってことは、やっぱりあれか、このね、バフェットとかイーロン・マスクとかこうやってることって、
いや、理にかなってることは別にやったら確率は上がると思うんですよ。だからそれが、
はあ、みんな理にかなってるか、やっぱこれは。
と思うんですよ。だからそれが求めてる、うん、なんていうんですかね、なんか原理原則の部分というか、
うん、
を ちゃんと真似してそれを自分のものにしてるかどうかだと思うんですよね。
そうかそうか、習慣っていうものだけをただ真似しても、うん、それだけだとあんま意味がないと。
そうなんですよね。だから何のためにそれをしてるか、だから、うん、この間の早起きじゃないですけど、はいはいはい、それは多分脳の状態が一番いい時に何するかっていう話のためにとか、邪魔されない自分の時間に何するかっていうので早起きしてると思うんですよ、
う
ん、
そうだそうだ言ってましたね。だからただ別に7時に起きるとか6時に起きるってことが早起きなんじゃなくて、
で例えば早起きの目的じゃなくて、うん、だ例えば今だったらスマホの電源切ることの方が効率的かもしれないじゃないですか。
はいはいはい、いろんなものから邪魔されないとか、はい、いろんなところから一回ね、はい、遮断して自分の脳を、はい、ある意味リセットしてみたいな、はい、はあはあ、
僕一個おすすめできるやつとして、例えばスマホを、うん、常にスリープモードにしとくとか、要はサイレントモードにしとく、うんうんうん、スリープだと電話鳴らなくなっちゃったりするので、はいはい、まあ、要は鳴ってんだけど気づかない、うんうん、こっちが
ってことですね。要
するに能動的になれるっていうか、受動的に、だから電話もそうですけど、電話もメールも、電話はもう特にそうですけど、はい、メールも LINE もチャットでも何でもいいですけど、うん、通知が来ちゃうじゃないですか、
はい、
その通知が自分が開いた時にしか、
うん、見れないというか、
はい、まあ、気がつかないっていうか、う
ん、にしてしまえば、
はい、
はあ、
例えばですよ、
それだけでもそうだね、
はい、自分のペースで仕事をしようと思ったら、
確かに毎回その机の上とか、まあ、身近なところにそれを持っていると必ずなんかピンって連絡が来たりして、はい、自分の、
で、
まあ、
そこで集中が途切れさせられる、ね、とかっていう時に、
はあ、
でもこれは営業マンには絶対向かないですよ。
まあそうですね、
営業マンてめえ電話出ねえじゃねえかよってなって、うん、振られちゃいますから、
はい、だからそうじゃない職種の場合だとか、はい、あとはこの時間帯だったらみたいなところをうまく自分で調整して、はい、まあ、24時間フルでね常にずっとつけるとこじゃなく、はい、何時間かだけを例えばスリープにするとかって、はい、それだけでも、
はい、昼の12時から夕方5時までの5時間って普通の人は絶対普通モードじゃないですか、
うんうん、
だけどそこであえてサイレントモードにするとか、
はいはいはい、
その5時間で自分で集中して自分のペースで仕事するとか、うん、
その時に何が行われるか ね、
ね、うん、
その変化を確認するっていうのもいいですね。
でもそれを例えばそういう僕が本を出したするじゃないですか、うんうん、成功者様として、
はいはいはい、
で成功者は携帯は常にサイレントモードだってやって、サイレントモードにしても成功しなかったって営業マンが出てもそれは当たり前じゃないですか。
そうだそうだ、結局だから何の目的のためにそれをやってるかじゃないと、ただ9時5時でサイレントモードにしろじゃないんだと、
そうそうそう、
分かってくれよと。
そうそうそう、
確かにね、そういうことなんだな。だからこの本とかのこの深い読み解き方というのはそういうことで、はい、
なんか、
うん、
昔から自己啓発本に成功者はテレビ見ないっていうのがで本を読むみたいなのがあって、
なるほど、
で時間がないからだとか言うんだったら、じゃあ本も時間かかるじゃないですか。
そうだね、実際ね。
で僕はなんでテレビ見ないかっていうのを考えた時に、まあ、僕もあんまり見ないようにしてるっていうか、うん、見ないんですけど、
はいはい、
理由は情報が主体的に能動的に取れるものじゃなくて、受動的にアクティブじゃなくてパッシブになるからなんですよ。結局もっと乱暴な言い方するとゴミ情報というか、うん、面白いもの、
わかりますわかります、
うん、体にいいものを一生懸命食べて健康になった人って、うん、実はあんまりいなくて、
うん、
体に悪いものを食べないようにして健康になるじゃないですか、人って。
なるほど、ほうほうほうほうほう、そういうものを排除していってっていう方法を取るね、う
ん、体にいい食べ物をいっぱい食べて健康になるんじゃなくて、
うん、
体に悪いものを取らないことで健康でいるっていうのが基本じゃないですか、
うんうん、
と一緒で、脳みそにいい情報をいっぱい入れようとする人がほとんどなんですけど、
うん、
脳みそに悪い情報を入れないのも、
うん、これだって健康維持には本当は
脳の健康維持にすごい大事なんですよね、
うん、
だから脳の健康維持っていう観点から見たときに、ゴミ情報をあんまり入れないっていうのは成功者にとって多分すごい大事なんですよ。
すごい、これ分かりやすい、
うん、だからテレビ見ないんですよ。
はあ。
でもそれを表面的に捉えて、うん、テレビ見なければいいんでしょって言ってゴミ情報を入れてても多分成功しないんですよ。
そうですね、うん、なぜテレビを見ないかという理由のところまでちゃんと聞いてって、その理解したっていう、じゃないとね。
そう、
だってテレビだっていいところあるわけですよ、
です
もちろん。
そう、もちろん
ね、
は
い、そこだね、現象面で捉えちゃうと。
そう、
はは、でも今言われたことはすごい分かりやすい。確かに能動的に自分で取りに行くものに関してのと、はい、その受動的に勝手に無作為に入ってくるものではもう大きく違っていて、はい、それによってこう脳がパンパンになっちゃった場合、はい、 もう自分の意思決定でもないままで勝手にその情報だけがわーって入ってこんで、はい、
そう。
だからまあ変な話で言うと、まあ、ガセネタみたいなものも捕まされたり、はい、噂のことばっかりだけに翻弄されて、はい、事実が何も見えてなかったりだとかっていう、
はい、脳みその状況って自分が思ってる以上に使ってるんですよね、やっぱ顕在意識で理解してる以上に潜在意識でものすごく使ってるので、うん、山田さん昨日何食べましたって聞いて答えられると思うんですけど、うん、一生懸命暗記して今日来てないじゃないですか。
そうですね、そうやって食べてるわけじゃないもんね。
そうそうそう、
はあ、ね、はあ、でもちゃんと記憶はしているわけだ
と、るじゃないですか、
うんうん、
でもいちいちそれを顕在化して生きてないじゃないですか僕ら。
はいはいはい、そうか、だから実はそのぐらい脳は自然にやっぱりそういった形でいろいろ取り入れたり、まあ、
取捨選択してるわけですから、
はい、そうか、だからこそなおさらそういう環境を整えるのは大事というか、
はい、
もったいないですよってことですね、
は
い、
例えば脳の状態保つ一つでもそうだと思うんですよ。だそれが例えば早起きによって保たれる人もいれば、うんうん、ゆっくり寝ることで保たれる人もいれば、
は
い、
うん、あとこう、まあ、さっきのね、あ、はい、前回か言ってたあの夢中にジョギングするとかそういうことしてる間に、
はい、何でもいいんです、
リセットされる場合もあるしと、
はいはい、だから知人の誕生日に電話をする、 LINE する、何でもいいですよ、ことを表面的に例えば真似して成功するかっつって、はい、はい、おめでとう、はい、おめでとう、はい、おめでとうってチャットボットみたいに送って、うん、なんか受け取った本人がなんか楽しいか嬉しいかと思ったら多分嬉しくないと思うんですよ、
うん
うん、僕は誕生日を比較的あの社員にしても何にしても祝ってる理由はすごい単純で、業種業態業績で祝う祝わない決めると、例えば営業マンが営業を決めたときに食事会をするって決めると、
うん、
営業マンは月に3回食事会できるけど、うん、経理の子は月に一度もあのじゃあ何か領収書整理がうまくいったときに全部食事に連れてきゃいいのかってなるじゃないですか。
なるほど、そうか、だからもう
なん
か
平等じゃないんですよ、うん、だけど
誕生日だったら、
誕生日だったらだってこいつ誕生日だぜで、うん、大体のこと解決するじゃないですか
全
多少チヤホヤしたって、
そう、ね、
だってこいつ誕生日だぜって言われたらそうだよねってなるじゃないですか
はあ、
でそれが1年に1回必ず来るんですよ、
うん、誰にも平等に、
はい、
基本的には
基本的には、
ね、
あの中には月1回あるやつもいるけど、はいはい
うん、そうなんだよ、うん、何回も来るやつもいる、
はい、でそういうやつは別にねうちの業種業態に今ないんでね、あの
ね、
ね、
基本は
源氏名が必要な業種業態ないんで、ね、
ほぼ大体1回ですから、
そう、うちの社員はね今のところだから、うん、だからそうすると平等に楽しく1年に1回は最低でもそいつのことを考えて、うん、はい、そいつが何欲しいかなとか何好きかなとか考えて、何が飯好きかなとか誰が仲良くしてて誰とだったらこいつ楽しめるかなとか思いながら考えられるから、おいらにとってもいいきっかけになるから、例えば誕生日終わってるんであって、誕生日を大事にしないと成功できないと思って誕生日を大事にしてるってわけじゃないんです別に。
だからここ全部ですよね、その意味を考えてってことなんですよ
例えば、
ね、うん、そうなんですよ、だから本をたくさん読むのことだってその理由は何、はい、っていうこととかありますから結局、はい、何でもかんでもね好きでもない本をただ500ページ読んだところで、ね、
ひたすら今日の料理毎日読んでね
何の役にも立たないですもんね、
はい、はあ、それが料理人じゃなかったらなおさらね、
ね、確かに何のためか、
はい、
習慣で言ったらだから全ては結局その自分の、まあ、何かの、まあ、ためにというか自分で何かその目的しかもちろんはっきりもしていてという、はい、そこの部分までのなんかこう背景の文脈というかね、そういったところまでもイメージできるようにしてこういう本を読んでいくと、
はい、
身にはなるかもしれませんね。
人間ってあの弱いから、
うん、
でも一方でどんなものにでも慣れちゃえる生き物だから、
う
ん
う
ん、
なるほど、
だから慣れちゃって習慣化すると続けられるんですよ
実はね、
はい、
はいはいはい、
だから人の噂も75日じゃないけど、うん、75日もやってりゃ例えば90日も禁煙してりゃ大体禁煙って成功するんですよ、うん、みたいなもんで、
う
ん、
確かに、あのよくこう運動してて全然体をね全然こうダイエットもせずというか、なんかその要はあんまりこう太りもせずみたいな人たちに聞くと、はい、まあ、だから慣れてしまえばというかね、
はい、
それがもう自分で癖みたいになっちゃえば、
はい、
歯磨きみたいなのと一緒だよと。
そうなんですよ、なんか歯磨きと一緒で、ね、なんか別になんか食事制限してる人もいれば、
うん、
週に何回か運動してる人もいれば、
うん、
いるじゃないですか、
はい、
なんか僕から見てなんか 全然食べてないんだけどね、痩せないんだよねとか、運動してんだけどね、痩せないんだよねって言ってる人って、僕よりは食べてるし、僕よりは運動してないんですよ、やっぱ。
そうね。そして習慣化してないんですよ、そういった自分たちの。やらなきゃいけねえなとか思いながら、ずっと、まあ、後ろにしちゃってるというか。で、こういう人たちの、この成功者の例のほとんどは、きっちり習慣に、やっぱしてってますね。
ですね。
だから別に苦でもないし、日常のことの中になってて、リズムも、バランスもちょうどいいと。
だ僕、めんどくさかったりだとか、なんでしょうね、自分に向いてなければ向いてないほど、ちゃんとスクールとかに通ったりだとか、お金払って、ちゃんとした先生について、時間とお金投資して、スケジュールに入れて、もう無理くりそうなるようにしますよね、みたいな。
ああ、そうか。習慣になるまでは、はい、自分でも分かるから大変だろうから、はいはい、無理やりにそこは。
無理くりそうしますっていう。う
ん、で、だんだん体を慣らしていき、習慣になるように。
はい。
はあ、その努力はやっぱ怠ってないな。
うん。だからもう基本的に自分を信じてないので。
なるほど。まあ当然ながら自分の弱い部分も知ってるし、はい、ね、こうそういったものを自分でも調整しなきゃいけないから。
意志の力で乗り切るみたいなことを全く信用してないので。
無理に決まってるだろうと。無理に。
明日からソファーでダラダラしないって決めるっていうのは絶対無理なので、ソファー捨てるっていうタイプなんですよ、
はい、だとしたら、はい、もう寝るとこねっていう、
そうそうそう、
にしとかないと、はい、あったら寝ちゃうから、はい、
環境変える方が100倍楽なんで、
うん、そうだね、やっぱりなかなか人間の本当にそういったものとか心みたいなものがすぐ変えられるわけはないし、
はい、
でしかも長いこと付き合ってきてる自分の体だから一番自分のこと知ってるし、
知ってるんで
ってなると、そういった形で、はい、もうある意味もう
強制
できるね、
はい、
でもそれもすごくいいチャレンジであって、はい、それが自分で慣れていって、はい、体に染みついていけば、はい、また違う新しい習慣として一つアップデートできるというか、
はい、そうなんですよ。だから、うん、僕それこそ長財布も使うし、変な話お札はピン札でずっと持ってるし、
そうよね、基本的に現金持たない人でも、
でも、うん、それってお金持ちの習慣本によく書いてあることじゃないですか。
はいはい、なんかね、書いてますね。風水とかにも書いてますね。
ね、
うん。新品の財布でね、ピン札を入れとけと。
はい。
うん。さらに確かなんだっけ、顔を後ろにするんだっけ、
下にし
ろ、下にするんだっけ、
出ていかないように。まあ僕は、出てっていいから入ってきてくれよと思ってるから、通常の向きにしてますけど、まあ要するに、それって何の意味があるんだっていうときに、
うん、
例えば本田健さん のユダヤ人大富豪の教えのゲラーさんだったかな、その、うん、モデルの人はなんでピン札入れてんのっていうのに対して、自分のところから出ていくお金がスタートで綺麗な状態でいてほしいからみたいな、スタート地点が綺麗な方がいいからみたいなこと言ったりだとか、まあ、要するにそこの裏側にある考え方というか哲学概念があるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそれを僕は何かと思った時に、例えば飲食の時にいつもピン札を用意しておいて、じゃあ渡されたらなんか俺にこだわってんだなと思うからとか、僕もじゃあいい飲食店に行った時に現金のみのお店とか、もう本当にもう本当にね、どうしようもねえと思うけど、
で
もそこで払わなきゃいけない時に、向こうから現金のみのお店に限って汚いお札でお釣りが返ってくるみたいなことはあんまさすがにないので、そこまでのレベルに行くと、だからそこはやっぱり僕も診察で出すし、
はあ、
でそれってお金に対して気を使ってるってことなんですよね、うん、なんか無頓着じゃないというか、うん、財布に気をつける、うん、お金紙幣自体にも気を使う、は
い、
で
それ一見誰かに見せる見せないものじゃないようなものでもちゃんとそこにまで、
例えばそこに気を使ってる、細かく行き届いてる、うん、でそれがある方が、積み重ねてる方が、じゃあトイレの便座を閉める閉めないでもいいですよ、うん、靴を揃える揃えないでもいいですよ、うん、磨く磨かないでも、やったに越したことはないじゃんっていう、その結局その成功者と言われてる人たちがきちんとやっといた方がいいんちゃうのって言ってることを、とりあえずきちんとやって、そういうことに、じゃあ次の人にが気持ちいいように、じゃあ例えば便座の蓋閉めましょうでもいいですよ、なんかお金持ちの家で便座の蓋が上がってるの見たことがないとかは結局そういうことだと思うんですよ。要後に使う人が気持ちよかれと思ってやってるなり、
うんうん、
でマナーの話だって全部そうだと思うんですけど、うんうん、次の人が、周りの人がどう思うかっていうことを気にできる人の方が、
はい、
昔お金は投票用紙だと思ってるって言いましたけど、投票率上がるに決まってるじゃないですか、うん、
それはもうどんなビジネスだろうがどんなサービスだろうが結構共通してますよ
ってことですね。それが気にならない人、うん、気にできない人、気づけない人がビジネス成功するかって言ったら、うん、成功する確率は気づける人の方が高いわけじゃないですか。
まあほぼほぼそうなりますよね。ね、うん、でそういう人の方がやっぱり求心力もあったり、もちろんまあいろんなところにも目が行く届く人だったりするから、そういったもういろんなね難題とかの解決できる糸口とかもまあ意外に実は早く確認できたりとか、
もしくはだからもうそんなの全く目に入らないぐらいにドカーンって営業でバツンとぶち上げて売るタイプの営業マン、営業社長っていますけど、いろんなタイプがいるから、
とはいえですよね。
だからこの成功者たちが一般的に習慣にしてるそういうものっていうのはね、そこだと思うんですよ。
きっとそういうところに全部つながっていくんですね。
だから裏側に何があるのかを考えないとダメだと思うんですよね、うんうん、
でもこれは素晴らしいね。だからこういうことに気を配っていくような人たちの結果、何に向かっているかって言ったら、結果的にはそれはね、うん、まあもちろん自分で何気にやっているその習慣が嫌じゃなくなっていってしまえば、
はい、
人から見たらそれはものすごくとても細やかで丁寧でみたいな人に見えるわけですよ、うん、でも別にそれをそういうふうにしようと思ってやってるわけじゃなくて、
別にだから僕気使って生きてないので、そんなにもともとだって飲食でサービスやってた時より100倍気抜いて生きてますけど、う
ん、まあでもね、そこで学んだものだったりするものの結局基礎というか、はいはい、それの延長ですよね今
やりたいようにやってますけど、うん、でもなんていうんですかね、傍若無人に生きてるわけでもないので、
でこうなんか積み重なってた経験値がきっと自然にそうさせるというか、こういうことはしとこうかなとか、はい、こういう方がいいよねとかっていう、はい、まあ、何気ない一環の中ですよね、はい、その財布の話だってね。
太り散らかすよりはこのぐらいの体型でいようかなとか、うん、だからそれはもう人によってコンフォートゾーンが違うわけじゃないですか。
確かに。
このぐらいの髪型だったら別にいいかな、
うんうんうん、
このぐらいのヒゲの量だったらいいかな、
うん、はい、
ね、最近だとそれこそこのぐらいの脱毛で別にいいかな男なんだしなのか、
はい、
ね、キリないじゃないです か、
うん、
だからこのぐらいでいいかなのコンフォートゾーンも含めて、周りがどのぐらいで不快に思うか、どのぐらい快適かなんて、ね、うん、
でこれもやっぱり自分の、ね、こう経験だったりとかいろんなもののデータからでしかないわけじゃないですか、それは確認するには ね、
面白いな、
いいですねこれ、うん、この僕あんまりこういう本実は読まないし、はい、全く興味なかったんですけど、はい、そういう観点から言ったら読んでみようっていう気になりましたね、
うん、
きっとこの人たちはそういうことをしてきて今があるということは、はい、その後の先に何かがあったんですよきっとね、この習慣の先に。
だと思います。だって僕
ね、
なんていうんですかね、そうだからこの記事もそうですけど、うん、だからこんな風にだから臨機応変に対応する能力が脇に追いやられてしまうみたいなことを書いてあるんですけど、
だ
からそれは表面的にやるからだと思うんですよ、うん、
ね、そのことだけをただやろうとしちゃうからそうなるだけ
で、本質的なものをだから掴まないと、それは当然時代だって変わるし登場人物だって変わるし、うん、やる人間だって変わるから、うん、ね、それを同じようにやって同じように成功できるか
は
それは不可能なんですよ、
うん、確かに。
それって僕昔トレードをしているときによく言ってたんですけど、うん、宝の地図を渡してもその人しか知らない宝の地図だったら、うん、そこに宝が埋まってることは分かるけど、ゴールドラッシュと一緒でみんなが掘りに行っちゃったら、うんうん
ね、
みんなが知ってるやり方っていうのは
もうそこに宝ないですよね、
埋まってないんで、だからその場合はシャベルとかツルハシ売った方が儲かるわけじゃないですか、うん、もしくはジンズ売った方が儲かるわけじゃないですか、リーバルズみたいに
ね。そうなんだよ。
だそれはでも原理原則としては、でもゴールドラッシュの時にシャベルとツルハチ売ったり、うん、ジーンズ売ったら儲かったっていう原理原則は今でもあるわけじゃないですか、
うん、そうだね、確かに、うん、いや間違いなくそういったことをうまく探すための本として読めば読めないことないんですよ、
うんうん、
でもね、多分これってほとんどの人はそういうふうに読み取らないからなんだろうね、
うん、
だから真似っていうことで終わっちゃうんだね、
うん、
まさに今僕はショールームっていう番組やってますけど、はい、前田君のね、
はい、
メモの魔力っていう本は、はい、みんなメモしてもね多分みんな成功しない
ですそれっすよ。だから
そりゃそうっすよ、
はい、メモだけしても、
うん、そうなんですよ、はい、あの人が何をどう思ったからメモを書いて
メモを取って、うん、でその後抽象化し して具体的に行動を変えて、
う
ん、でそれで多分メモの魔力が発動するわけです
よ。するわけだからメモしただけじゃねえ。
それメモだから。
そうなんですよ。
魔力多分宿ってない、それ。
うちのね父親が今やっぱりちょっと高齢になってきて、はい、いろんなものの物忘れが激しいっつってメモを取り始めたんですよ、はい、どこにメモを書いたかもう覚えてないんですよ恐ろしいことですよ。だからメモを書けばいいってもんじゃないんです。
そうでしょうね、
ええ
う
ん、そのメモのが何ページに書かれてるかがもう覚えてないので、
それはしょうがないです。
同じものを何回も書いてあるんですよもうそれメモじゃないんです。
右のページにとか左のページにとかいう話じゃないですね
そうなんです、そうなんです、うん、結果的にはもうそれってメモに書いたよっていうものを、はい、まあもうこうなったら背中にタトゥーでも貼らない限りもう無理なのかもしれない
メメントみたいなねでもね僕ねメモは忘れるために書く派なので、
あ
だからその脳みそをクリーンにしとくためというか、うん、そのオンタスクのものを減らすために書く派なので、
うんうんうん、
まあいいんじゃないですか親さんは
ね、
はい、
いやなので本当だからねただ真似をするっていうんじゃなくて、はい、ねこういう本やっぱりせっかくまあ出てるし確かに勉強にもなるし、はい、刺激にはなるんだけどもう一個先ですよ。だからね、
そうですね、
本を読んで自分の中にやっぱり入れて、うん、入れ込んだ上で次に何ができるかっていう、
まあ、ですね、
そういう考え方をしてくれるとこのこういう本とかも面白いかもしれませんね、はい、あれですかそろそろ本出してくれるんですよね。
あ、出すらしいですね。
来ましたいよいよ、はい、さあそんな西村さんが、
はい、今どうします。今一生懸命取材を受けております、
ねはい、これいいですか、もう僕ら読んだら、はい、まんま真似すればお金持ちになれる本ですか。
きっとなれないと思います
そっか